コース好きのミッドナイトサファリー。この番組は毎週土曜日24時から1時まで放送しております。さあ鈴木さん、この番組をざっと説明してくれよ。
はい、この番組は篠崎徳を鈴木の、3人とも30歳、年収300万以下の
発
表し揃ったダメな大人たちによるダメなトークを展開するダメダメトーク番組。
イエーイ、
今回もミートナイトサファリー、
みんな心して聞いてくれよな。
よろしく。
はい、というわけでアフタートークも徳と
鈴木と篠崎でお送りします。
はい、
最近映画見ました？なんか
最近映画ですか？
うん、
いやー映画館には行ってないですけど、この間 DVD は見ましたけど、
はあはあはあはあ、
あの延滞しまくったっていう、
そう
あああれ何だったんですか？
なんだっけ、それでも僕はやってないだっけ？
ああ、痴漢のやつですね。
そう
ああ、加瀬亮がすげえやつだ。
うん、まさになんか、あの、徳尾さんのね、
はい、
あの、冤罪のブログ。
珠玉のコラムね。
そう、珠玉のコラムを読んだ後で、
うんうん、
おー、まさにじゃん。すげえ、リアルタイムだわって、勝手に一人リアルタイムでね、楽しんでたわけで、うん。
それでも僕はやってないって、
うん、
もう鈴木さんは、見てると思ってました。
ああ、俺ね、見ようと思って見てないうちの一つですね。
あ、本当に。
まあ、もう見ましたけど。
あの、名俳優のマサダ牧蔵さんが。
そうね、うん。いい方のね。
裁判官役をやってる。途中で左遷されてしまうんですよね。
うん。
あれ、いい役でしたね。
ね、うん、ああ、すげえ出てるの。
ああ、すごいなと思ったな、あれ。
うん。いや、だから、ほんとその次の日かな。
うん。
もう、怖くなって、冤罪が。
うん。
やってないのになんか捕まったり、裁判とか、やだわ、と思って、もう電車混んでるの避けたもん。朝混んでるじゃん、
通勤
でしたね。
うん。
もう、空いてるとこ乗ったもん。
だから、あれは、もう、手をね、両手とも上げるのが一番いいみたいですよ。
そう。うん。俺もなんかやらしいくらい手上げてるもん。
スリカーがあるときはなんかいいんだけど、ないときがね、困るんだよね。
ああ。
痴漢に間違われないようにね。
そのときはね、自分のね、服をギュッと掴んでる。
あ、なるほどね。
バッテンにして腕をクロスしてギュッて掴んでる場合が多い。
ああ、それ賢いね。
そのね、結局、間違われて、手を掴まれるわけじゃないですか。
はい。
手を捕まえなければいいんで、
はい、
手をそうやって組んでるとか上に上げてるとかってすれば間違えられることはないんですよ。
ああ、ほらどうしても混んでる電車だとなんだろう、体積をちっちゃくするために、ね、
うん、
ついねその気をつけじゃないけどみたいな姿勢で乗っていくと、
はい、
人がガヤガヤ入ってきて崩れちゃう。
そうなんですよ。だから、うん、手を下にやるのもね非常に危険です。
下は危険です、あれは
ね。
だから僕のその誰も褒めてくれないコラム、まあ、で、その冤罪のね、
うん、
やつを書いたのは、本当に事実というか、
その、ね、
警察に行ってちゃんと話せば、わ、うん、かるだろうと、みんな思うら
し
いです。
って行っちゃうよね。
そう。
ダメなんです
。それね、日本人の甘いとこですよ、本当に。
その、私人逮捕、
うん、
っていうのがあるのは知らなかった。
ね、誰でも逮捕できるんですよ、現行犯の場合はね。
現行犯。
だから現行犯だっていうことで私人逮捕されたらもう痴漢の場合は終わりだって言われてるんで、
ね、
もうしっかり振りほどいて
逃げると。
いや逃げてもダメなんですよ。
やってないって言って
やってませんって、
やってないって毅然と去るっていう
の、毅然とやってませんって言って去る。
ほらそういうの
日本人なんでついてくるんですよ。私はやってません。そう日本人苦手なんで、それ、ね、とりあえず話聞いちゃって話せばわかるみたいな気になっちゃう。
争い事がね、嫌いだからね。
だから、話そうと思うとダメだし、だから、 でもね、俺実際それ無理だと思うんだよね。あの、その、名刺を渡してさればいいってさ、それで晒してくれそうにないよね、日本の社会。
そう、捕まえた人ってもうそれだけの勇気を持って捕まえてるわけだから、う
ん、ね、そっちの方にやっぱみんな気持ちがいくよね。
うん。で、周りも集まってきちゃってさ、まあ、おい、どういうことなんだよ、みたいなね。
で、逃げたらお前やっただろ、みたいな流れになる。
みんなの常識の中にも、こういう疑わしい男は捕まえて駅員のところに持っていくっていう、駅員室みたいなところに連れて行くって、みんなの中に刷り込まれてるから、その子を毅然と、その大人数に囲まれてでも、改札を通って出ていけるとは思えないよね。
思えない思えない。
そこが、
怖いね、その後ね、ほんと。
ほんと、だから暴行罪とか、ザーとかやって、わめけばいいですとか言って、法律理論上はそうかもしんないけど、そんなこと言うともう、うっせえバカ野郎だって。
ね、それさ、下手にね、名刺とか渡してしまったらね、うん、なんかわかんないけど、2チャンネルとかね、ああいうところでね、叩かれて。
あー、勝つよ。
うん、で、なんか顔写真とかも突き止められて、で、こいつは痴漢、みたいなね、なったらもう、社会的に抹殺ですよ、もう、ほんと。
あるよね、だから、それね、必ずしも、もうだから、その、流された時点で結構もう、結構ピンチで、その、うん、そこからやってないとこう反論するのはやっぱ難しいんだよね。
難しい。だからコラムではね、本当なんだろう、うん、捕まえられてさ、もう行ったらもうどうしようもないってあったから、うん、もう本当ね、
うん、
手を捕まえられないためにはもうついてる電車しかないと思ったん
ですよ。ああ、ついてる電車ですよね。
うん。
ついてる電車にほら乗れない人もいるじゃん、前
に。まあね、ほら、うん、確かに映画でもそうだったけど、急いでる時とか、うん、つい満員電車に乗っちゃうことはあるけどね。
うん。やっぱね、手をもう万歳するっていうね。
うん。
のがやっぱりいいみたいですよ。
ああ、怖い。でも、全員がね、あの映画を見たらね、
うん。
お前、痴漢やっただろうって、駅員とか行けとかって気軽に言えなくなると思うんだよね。
まあでも、どうだろうね。みんなが映画を見てるわけじゃないからね。あ、でも
確かに見ても、その状況だったら、女の子の味方しちゃうか。
妙にね、うん、その正義感っていうのは、芽生えるもんで。
そうだよね。しかも人多いしね。う
ん、やっぱり胸ぐら掴んでね、うん、お前の下音分かってんのか、ほら、と。
それは、コソドロを捕まえた時の俺。俺のセリフ。ね、
大学時代
でね。ね、そんなに熱くならないですって言われたけどね、おじさんに。
もう無条件にだってやって正義をつってダダ漏れさせていい瞬間だからね。
あの時ばかりは。
でも、う
ん、
だからそれとでも一緒なわけですよね。こう、うん、か弱い女子。だからその女性の被害者の方も被害に遭ったことは多分間違いなかったりするわけじゃないですか。
で、あっちもそう思い込んでるから掴んでるわけだからね。
そうそうそう。だから人が間違ってるパターンっていうのは悲劇なわけで。
そう、
うん、女性は必ずしも悪いとは思わないんだけど。
ああ、もう冤罪が怖い。
これはあれだよね、その、お前言ったこと分かってんだろうかよ、つって、もしね、痴漢の女の子がうじうじ言ってる時に、その、捕まえたやつの胸ごろ、掴んだやつこそが痴漢の可能性ってのも、これは否定できないかもしれないね、もしかしたらね。
あー、なるほどね。うん、本当は俺犯人なのに、こうやってやれば、こいつになすりつけられるみたいな、
ね。られる、つって、むしろ感謝されちゃって、ね、その後なんかね、いろいろ、なんか、
症状
知り合い、そう、お知り合いになってね。
ああ
、もっといいことできるかもしれないみたいなね。そういうこと考えちゃうかもしれないね。
ああ、もう怖いわ。
怖い。ほんと怖い。
東京怖い。ね、
だから僕らは、からすると、その、痴漢に合わないようにしようっていう発想で、その、はい、痴漢というものが、そこまで身近じゃないじゃないですか、言
う
ても。
うん。
男だし。
うん。
でも、実際はすごいらしいですよ、その。
あ、女性側の意見。
合う率というか、その、痴漢というものの存在はすごくその、数は多くて。
うん。
だってなんだっけ、ニュースでやってたよ。なんか静岡かどっかの会社員が、
うん、
休日っていうかこう、休日じゃない、平日にその休みを取って、
うん。
埼京線に乗って痴漢を働いて。捕まったり。
それ目的で行くんだ。
そう。
ああ、開かずの扉と言われてるところで。
そう。
あれ何それ？
あれね、駅の間隔はこれ長いから。
あ、なるほど。
埼京線ってそれ10分とかさ、うん、東海道もそうだけど。
なるほどね。
一駅は長いから。
うん。
もうその、ぎゅうぎゅうの中でね。
ちょっとそう片っぽしか開かないっていう、
はいはいはい、
そう 右だけばっか開いちゃう駅っていうのが続いたりする
時があ
って、左側の方にねちょっとこうなんかそれこそ、ね、集団で痴漢する場合はそのうまく女の人を、ね、そっちの方にこう流れ
やってそう
持ってったりして周り囲んで痴漢するみたいな、そういうね人もやつらもいるみたいな。
いや
俺うん、俺昔からほら埼京線は痴漢ってイメージは持ってたんだけど、
うん、
なんか混んでる電車なんていくらでもあるじゃんとか思って、なんでだろうってずっと思ってたんだけど、
そうい
った
長いからなんですよ、
うん、
逃げられない、
もうね、
あらね、
うん、
怖いからあまりその声を出せなかったりとか、
うん、
する女性の方はです ね、
うん、
実際やられたら怖いじゃないですかって、
絶対怖いよね。
普通に、だって男に尻触られたって怖いじゃないですか。
怖いね、男の立場からでもね。
うん、そうだ、我々だって怖いよ、突然。うん、グリグリされたら。
え、なんでって思うよね。
うん。だから、それはやっぱり恐怖だと思いますよ。
いやでも確かに、俺、その、友達の女の人と電車乗ってたことがあったの。
うん。
満員電車に。
うん、うん。
そしたら、普通に会話してたのね。
うん。
で、
うん、
目的地の駅について降りたら、
うん。
私ずっと今痴漢されてたって言われたの。
マジで鈴木冷や汗だね、これ。
え、なんで正面にいる俺。俺正面にいるよ。話してた。普通に話してた。
鈴木、もう、ぐっしょりだった。
うん。冷や汗でな。それは俺だと言えず、
うん、
おかしいおかしい。
へぇー。
なんか、そんくらい、なんか身近じゃないけど、あ、頻繁にあるんだって思って
た。そうだよ。
怖えなぁ。
っていうか、さぁ、もう全くわかんなくて、その、痴漢の喜びが。
僕
全然わかんないんですよね。
確かに、なんだろう。俺は逆に喜びを感じることがあって、満員電車が、
なんで続けは喜ぶ？
いや、喜んで
た。どこに行
ったね、すごいぎゅうぎゅうの時に、なんか、すごい、後ろが女性ですごい、こう、キツキツな時が幸せ。
どういうこと？
どういうこと？
痴漢って能動的じゃない。
うん。
自分がやることじゃない。
うん、
でもそれができないから、おとなしく立ってるじゃん。
うん、
でも、なんか、その女性がね、後ろからね、ぐりぐり来られるとなんかね、ちょっと悪い気しないんだよね。
それちょっと予備軍なんじゃないですか。
鈴木さん、それちょっとハプニングハピネスだと思ってるけど。
それ、ちょっと。
ハプニングハピネスに入らない。
それハプニングクライムですよ、ちょっと。
うん、それやばいっすよ。
え？ハプクリ？
ハプクリですよ。
マジで。ハプハプではなく
て。いや、僕、だからそういう、なんていうのかな、全然わかんないんだよね。その、性的興奮が、そこの、
ね、
なんていうのかな。ね、
うん、
全く、そうだってさ、僕な、なんだろうね、その、中途半端感が、全く。
そうだよね。触ったところでって感じ
だよ。触ったところでって感じだよね。
だから、
最後まで、最後まで脱がしてですね。
うん、そう、最後まで、
最後まで。
最後まで。
っていうことで、
はい、
僕が言いたかったのは今回映画の話もそうなんですけど、
うん、
それっていうかその、痴漢の話もそうなんですけど、
うん、
その、久しぶりに劇場で映画見まして、
うん、
あの、松本人志監督のシンボルを見て、
はいはいはい、
非常に面白かったんですよね。見る機会あったら見て
みたいな。見たいね。
いいと思いますね。はい、いや、まあ、それはもちろん人によって好みもあるし、
うん、
あの、すごく賛否両論分かれてるんですよね。
うん、
まあ、まあ、やっぱ松本さん面白いけど映画面白くないねっていう人もいれば。
うん、だ俺当時大日本人が公開された時は、うん、全く映画に興味なかったから、
うん。
うん、最近映画に興味持ってるけど。
なるほどね。いや、大日本人は DVD で見てね。
うん。
あんまりだったんですけど。
あ、違うんだ。
個人的にはね。
うん。
シンボル、面白かったなぁ、
うん。じゃあ両方見てみます。
うん。
はい、
うん。
なんかね、そういう僕がよくやってそうなことですよ。なんかその、シチュエーションというかジャンル的に。
なるほどね。
うん。すごく面白かったなーっていう感想をちょっと言おうと思った、
はい、ああ、ちょっと時間の話になっちゃう。失礼します。
いいと思いますね、でも。
はい。
ちょっと僕らの切実な、あれですよ、男としての問題もありますからね。
う
ん、
はい、
そ
う
です
ね。
気をつけていきましょう。
はい。
じゃあ、そんな感じで、アフタートークの徳男と、
鈴木と、
篠崎でお送りしました。